可能性を広める勉強を進め、その1、学問は学びとプット書く。学問は面白いことです。好きを追求できるエンターテインメントです。学問には点数がつきません。学問で先生に叱られることもありません。学問に締め切りはありません。学問で不幸になった人は聞いたことがありません。学問によって自分の好きなこととをもっと好きになります。学問は楽しいのです。学問は難しくありません。学校教育で学問という響きは何だか印象があるかもしれませんが、暗くなりません。学問は学びとプットを書きます。自分の知りたいことと好きなことは自分から進んで何だろうか、もっと知りたいと進んで知識を吸収したくなります。それが学問です。学校でやらされていることは学問ではありません。それは勉強です。勉学を強めると書く勉強ですが、実は勉強の意味は勉学を強制と書きます。勉学を強制されても面白くありません。楽しくありません。もっと好きになりません。自分が好きなことを自分から進んで学ぶ。それが学問です。今まで学問は楽しくないと言い間違ったイメージを学校によって植え付けられてきました。しかし、これからは学問が学ばず楽しみへと変わります。楽しむことが立派な学問になるのです。楽しみながら学びということができれば、すでに学問ができています。好きなことはもっと知りたいと思います。自分が好きなことに関しては、他人に言われなくても自分から進んで学びたくなります。好きなことは、数歳も相談になります。好きなことをしていると力が生きします。好きなことに没頭しましょう。人生は好きなことで幸せになる。好きなことはもっと好きになってもいいのです。好きを追求するための方法。それが学問です。学ぶことを楽しむ。可能性を広げる伝統の進め。その2、学問を楽しむとは幸せを楽しむという意味。学問の正体は好きです。好きなことしか学問できません。嫌なことを学問すると勉強になります。勉学を強制しているからです。勉強はしなくても構いません。その代わり学問だけはしておきましょう。学問をしないと幸せにはなりません。学問は自分から好きでやることです。学問の正体は好きということなのです。実はあなたはすでに学問をしています。生まれてこの方何十年好きなことをしていないわけないのです。好きなことをしていなかったら死んでいます。毎日が苦痛です。人生が全然面白くも楽しくもありません。あなたが今生きていれば生活の中で必ず好きなことをしているはずです。それが学問です。好きは知らない間にやっています。気づいていたら知りたい。それが好きという学問です。幸せイコール好きイコール学問です。この公式はあなたの生涯の公式です。人生を幸せにするための公式です。これは幸せの方程式です。この公式をきちんと実行すればあなたは必ず今のように幸せになります。シンプルな公式です。実行するのも簡単です。これがこの公式の意味を説明します。それがこの本、学問の楽しいコツです。以外は幸せを楽しいコツとも言えるのです。幸せになるために学問をする。可能性を広げる勉強の進め。その3、気づかやっていることが本当に好きなこと。好きなことをするから人生が面白くなります。誰でも人生幸せになりたいと願います。幸せになるために特別に用意をする必要はありません。人間にはすでに幸せになるためのプログラムが組み込まれています。好きというプログラムです。人が幸せになるためのプログラムとは好きということです。あなたはすでに人生を何十年も生きています。今まで何十年も生きて好きなことをやっていないわけがありません。生活の中で必ず自分が幸せになる好きなことをしています。人は幸せになるために生きているからです。人は幸せになるために好きというプログラムを無視のうちに実行しています。好きをわざわざ自分で作る必要もありません。すでにどこかでしています。これをやっているとすごく楽しい、面白い、ワクワク、ドキドキする幸せだ。こうしたことをすでに生活の中で行っているはずです。それはなかなか自分では気づいていない場合が多いのです。無視にそれをやっているからです。少し生活を振り返ってみましょう。生活の中で面白そう、楽しそう、やってみたい、もっと知りたいと思うことを思い出しましょう。そんな嬉しい、楽しい、したいということ、あなたの好きなことです。好きなことは何ですかと聞かれても少し困ってしまいます。好きなことは普通は自然にやっているからです。本人でさえ気づいていないことが多いのです。しかし意識をしていけば何が好きであるかに気づきます。それがあなたの幸せになるための道なのです。好きなことを深める。可能性を広げる勉強を進め。その4、好きなことを学ぶことは幸せになるということ。なぜ生まれてずっと好きなことしかしていないのでしょうか。それは人間に幸せになるためのプログラムが植え付けられているからです。人間が幸せになるためのプログラムとは何なのでしょうか。それは好きです。好きとは何でしょうか。幸せになるための方法です。では人はなぜ生きているのでしょうか。人は幸せになるために生きているのです。無意識にやっている。それが好きという幸せのプログラムです。これで謎が解けました。人は幸せになるために宗教を信じています。人は幸せを求めないように戦争をします。人は幸せになるために好きな人を好きになります。人は好きな食べ物を食べる、好きな食べ物を好きな音楽を聴く。すべて幸せを得るためにしていることです。これは無意識なのです。これを聞いてそんなことを当たり前だと思うかもしれません。当たり前のことです。好きなことをする。幸せになる。本当に当たり前のことなんです。当たり前すぎていたため、ほとんどの人は気づいていません。見てみるふりしているという方が近いニュアンスです。では、逆算しましょう。幸せになるために好きなことをします。好きなことをもっと進めるために学問をする。これだけのこと。簡単です。学問をすれば幸せになる。幸せになるために好きな学問をしましょう。学問はもっと幸せになるための方法です。幸せになるために学問をする。可能性を広げる伝統の進め。その後、たとえ遊んでも学べるなら立派な学問。大いに遊んで構いません。遊んでも学べば立派な学問です。幸せになります。私は今この書くことで自分が楽しんでいます。周りの人たちは頑張っているね。すごいね。偉いねと言いますが、私は今もすごく頑張っていません。ただ楽しんでいるのです。この書くことで楽しんでいます。私にとってこの書くことは楽しんでいるという感覚そのものです。中途半端にしているのかと聞かれそうですが、そうではありません。私は遊びを真剣に 100% 楽しんでいます。自分が楽しんでいるのは 100% 全力を出すにはいけません。きっとあなたも同じようなことを経験したことがあるはずです。自分が楽しんでいることはつい力が入ってしまいます。力を入れるつもりはなくても楽しくて面白くて仕方ないことは時を忘れて没頭してしまいます。学問を楽しむことはまさにその感覚です。人間はもっと楽しくいるために楽しいことが必要です。私はこの書という遊びを楽しみながら学んでいます。それによって何かを学べば立派な学問になります。手を抜く必要はありません。手を抜けば中途半端な遊びになります。中途半端はしていないのと同じと考えることです。思い切り好きなことで遊んでいるのです。楽しんでいるのです。思い切り学問できます。いつもより幸せな日々を送ることができるのです。遊びを通して学問をする。可能性を広げる勉強を進め。その6、好きを途中で止めない。好きを突き詰めるのだ。好きなことをしているように途中でやめてしまうことがあります。かっこ悪い、親に叱られる。お金がないと良いような理由があります。好きは突き詰めることが重要です。幸せになるためには好きなことをすることがありました。好きなことをするためには学問が必要であることがありました。しかし、せっかくの好きを止めてしまっているのです。好きなことがあるのに好きを育てていないのです。好きを育ててください。好きを育ててどんどん大きくしていきましょう。この学問という響きがみんなを学問から育てています。学問はかっこ悪いありません。学問はかっこいいことです。好きを育てるためには次の教室があります。知りたい学習、納得理解正しい日本、もっと知りたい学習。この繰り返しをすればいいだけです。私は学問の繰り返しを続けてもらえばいけないと思い、今の学習したので 100% 好きを突き詰めています。友人が私と毎日何をやっているのと聞きます。私は毎日好きなことをやっているよと答えます。友人が好きなことって何と聞きます。私は本を読んだり、本を書いたり、映画を見たり、美味しいものを食べたり、パソコンを触ったりと答えます。友人は毎日いろいろやっているんだねと答えます。私は毎日好きなことしかやっていないよと答えます。毎日好きなことしかしていません。好きなことをしているからこそ続けられているのです。そもそも幸せイコール好きイコール学問も好きなことを毎日ずっとやっているからこそ気づくことができました。好きのおかげです。この好きのおかげで今助かっています。単純に好きなことをやり続けてきた結果です。もし好きを途中でやめていたと思うとずっとします。お金がなかったり友人が直してきたり体調を崩したりと色々な障害がありましたが全てにしてきました。好きなことをするために繋げてきました。学校ながら会社ながらお金がないからと言い訳はいくらでもできます。しかし好きなことをできない人生で本当にいいのですか。好きなことができなくて何が人生なのですか。好きなことをしないで楽しい人生を送れると本気で思っているのですか。好きなことをせずに幸せな人生は送れません。楽しい人生を送るのは好きなことをすればいいです。それを途中で止めないでほしいのです。好きを育て続けることが大切です。学校や会社など言い訳はいくらでもできます。自分の好きなことに対して言い訳なんてしないことです。そんなことを言っていたら本当に好きなことができません。あらゆる手段を使って好きなことをしましょう。人の迷惑をかけてさえいれば遠慮なんてしなくても大丈夫です。途中でやめてしまわず好きを進めてしまいましょう。好きなことは徹底的になる。可能性を広げる勉強の進め。その7、学ぶと良くあれば何でも学問になる。学問のする方法を教えましょう。学問のする方法は学ぶと良くだけです。これが学問のする方法です。簡単なことです。学問は好きなことですから、そこから学ぶと良くすればいいです。私は好きなことがたくさんあります。例えば考えることが好きです。考えていると時間を忘れて自分の世界に入ってしまいます。夢中になって考えてしまうのです。夢中という字は夢の中と書きます。まさに私は夢の中に入っているように没頭します。集中します。単純に好きなからです。考えることなら何でも構いません。人づきあいでも数学でも文学でも人生でも恋愛でも大丈夫です。その他に好きなことを言えば旅行に上がります。 好きなことで学問をします。私は本を読むことも好きです。好きな本を読むことで学問をします。私は映画を見ることも好きです。好きな映画を見て学問をします。学ぶこと、解くこと、両方でしていれば何でも学問になってしまうのです。学ぶこと、解くの両方をして何でも学問にしてしまう。可能性を広げる勉強のすすめ。その8、学ぶこと、解く必要なのは本書経験。どうやって自分の好きの分野で具体的に学ぶこと、解くのかというと本書経験からです。本書経験から学ぶこと、解くことになります。私は23歳の時、アメリカのシアトルへ旅行してきました。旅行の中にあった本ではシアトルは降水量が多いと書いてあります。本学ぶ、私の友人にシアトルに行ったことのある人がいましたが、本当に雨が多いのかと尋ねてみました。ちょっと、いつも雨が降っているよ。特にこの時期はクリッパーのシアトルへと答えが入ってきました。ちょっと学ぶ、実際にシアトルに着きました。経験、話の通り外では雨が降っています。経験、学ぶ、シアトルは4日間の滞在です。経験、学ぶ、結局4日間全て雨でした。私は好きなことを通じて本書経験から学ぶことになりました。私は好きなことができたらそれだけでも満足です。雨が降っているかどうかは関係ありません。大切なことは好きなことができたかどうかです。好きなことで学ぶことができたかどうかです。本書経験で学ぶことができた。ここがポイントなのです。私は好きなことを進めることで学問をすることができたのです。本書経験から学問する。可能性を広げる勉強の進め。その9、壁があったら気持ちいい。それが学問の面白さ。学問をしていると必ずいつか壁があることがやってきます。運動選手がよく口にしている3という状態です。毎日練習をしているのにもかかわらず全然到達はしないし面白くない状態になります。ですが本当はその壁こそが学問の面白さです。それだけということはそこまで進むことができたということです。実践していない人が壁があることはありません。自分の好きな学問をしているといつか必ず壁に打ち当たってしまうのです。私はジャグリングが得意です。ジャグリングは日本で有名なことです。私は最初ミコしかできませんでした。高校3年の時にジャグリングにハマってたというものをそれをずっとジャグリングが生活の一部になってしまいました。最初はミコしかできなかったのに高校3年の時に3個できるようになって突然ハマってしまったのです。実際のことは本人である私はそんなに気合を入れて練習をした感覚はありません。学校でも放課後暇つぶしにやっていました。浪人時代も24時間勉強しているわけではありません。勉強に疲れたら頭は疲れていますが体は疲れていないためささいなストレス発散でジャグリングを楽しみます。少しずつの練習が毎日積み重ねるといつの間にか上手くなります。勝手に気が動き始めるのです。浪人時代には4個できるようになっていました。留学時代も引き続きやっていました。留学したときはアメリカ文化に慣れるために少し時間がかかってしまい半年で練習をしていなかった時期がありました。しかし生活に慣れてからはまた以前と同じようにやっていました。英語のリスニングで使うのは頭と耳だけです。手は余っています。余った手はジャグリングをやっているのです。つまり抵抗作業です。頭や耳手を使い体中が大忙しでしたが私はそのペースが上手だったのです。リスニングが上達するにつれてジャグリングを上達していきました。そこからです。スランプがやってきました。生まれて初めて本当のスランプどうしても僕ができないということでした。しっかりこなすことができない、マスターできないといったところです。最初の重量界ができるのです。しかし長く続かないので自分の能力が状態ではありません。それは私にとって本当に疲れでした。以下やってもなかなか状態がずっと続いていました。2から3個は練習すれば1時間でできるようになりました。3個から4個は6ヶ月くらいになりました。4個から5は1年経っても2年経っても先生、私は困難な年代だった。元々私は5は無理だったんだ。これも単純に好きなことからです。うまくならない状態が続きましたが、練習では続きました。なぜ勝手に手が動くのか自分に動揺が出ました。少しずつやってみてはわからない、学びと繰り返しながら頭の中では僕のような出来上がっているのです。ジャグリングは、ブスの場合では、右左、右左と動かします。これが普通になると違った動きになります。右、右左、右左、右なのです。もう一度、そう振り返り、なぜできないのか、構成は少し良くなったようなお3年続けました。私は4個から5個のステップアップに3年もかかりました。3年も時間をかけてようやくできるようになったときが彼を乗り越えた瞬間でした。本当に、まずい彼でした。今振り返ると、私にとっての有意な3年でした。今思えば、辛かったけど、心と楽しかった。スランプは彼もなりきている状況です。彼に当たったことは彼になるぐらいの実力を既に身につけている状態です。彼で諦めてしまうこともできます。しかし、せっかくですから彼を超えてしまいましょう。彼を辛いと思うのではなく、楽しんでしまうのです。彼まで来ることができたら、もう一度楽しんでください。こうやるのは楽しみが足りない状況です。彼を感じたら余計に楽しんでしまうことが大切です。彼を楽しみながら乗り越える。可能性を広げる弁当のすすめ。その10、借金は好きなことには許される。基本的に借金はいけないことです。しかし、それは基本的であって、一つだけ例外があります。唯一好きなことだけは借金をしてもよいという例外があります。好きなことはあなたの個性であり、天命の使命です。天から授けられた財産をほったらかしにする方が神様に対して失礼です。命をかけて自分の与えられた財産を最大限に活用して世の中と勝利に貢献に発揮するのです。それに限っては借金は許されます。もちろん借りたお金は必ず返さなければいけません。自分の好きなことは欲望のことです。欲張りになるのです。今しかないと思えばすぐするのです。今お金がなければ借りてもいいから行動してしまうことです。私はアメリカ人時代、人にお金をかけていました。このような好きからです。この中心にして学ぶと、繰り返していました。もちろん、図書館も利用しました。LPL 行く手前の図書館に通っていました。1ヶ月の間に100日以上読んだときもありました。その時は1ヶ月の本題でお金が10万円以上もかかってしまいました。お金でお金がどんどん減っていきました。しかし、自分の好きなことでしたら、どんどん頭の中に入っていきます。ある日、ついに自分のお金を全て使い果たしてしまいました。私にとって大切なことは時間です。今読まないと次は生ものです。食べ物は消費権があるように、やる気も消費権があります。どうしても今にこだわり借金しても本を買っていました。友人から見たらできるだけ早くお金は返します。今のことを返せなかったお金はありません。次の月になったら仕送りのお金で借金を返します。それでもお金を返すようにとても知られたものです。学問の過ぎで親に知られるのです。学ぶことがそんなにいけないことなのかなと思いましたが、私はあくまで好きなことに忠実になりました。ここで止まってはいけません。ここで止まると人生の幸せ列車も止まってしまいます。勢いがあるならその勢いは大切にしましょう。新幹線は動き始めるまでは時間がかかりますが、一度走り始めたらすぐ帰ります。各駅停車になってはもったいないです。また嫌な話になります。私はユーザーでの距離を強いのに3年目のペースでようやく新幹線並みの速さになってきました。私はこの好きなことをするペースを何としても大切にしたかったのです。勢いが止まるとまた一からやり直しになります。だからこそ勢いのある今に変わりました。車の維持にかかるように勢いの維持にもお金がかかりました。お金が原因で親に嫌われたこともありました。しかし私は好きなことができて幸せでした。私の部屋は今何もありません。パソコンも売ってしまいお金に変えてしまいましたが、いつでも引っ越しできるぐらいにもなりました。私は何も持っていないようですが、実はたくさん持っています。知的財産です。私の頭の中には留学生活3年6ヶ月の間に学んできた知的財産があります。以上、頭に入った知的財産は死までできることはありません。盗まれることもありません。今はその知的財産を使って本を書いています。今まで自分が楽しんできたら今度は返しを行っています。もともと自己表現した欲求もあったので、このように本を書いている最中でさえ、まだ好きなことを楽しんでいることです。私には長かった留学生活で足りないのない知的財産をたくさん手に入れることができました。それが好きという学問を貫いていた知的財産です。学問でお金と知的財産に変える。可能性を広げる伝統の進め。その重点。無駄な毎日をすることが近道になる。学問では無駄な毎日を拡散することが大切です。無駄な毎日に入れても実はそれは近道になるのです。逆に近道が一番の毎日になります。これは学問だけでなく人生のあらゆることに通じます。私は日本の大学には行っていません。代わりに留学をしました。私は留学が大きな学問になります。浪人してからの留学ですが、一見遠回りのような感じがします。日本の方が大学は簡単だし、お金も留学することがないし、食べ物も求めることがありません。早く就職して早く人生が安定できそうな道は日本コースです。しかし、実際はどちらの道でもいいのです。本人のしっかりした志があれば何でも正解になります。早く就職することも目標なら確かに留学は回り道になります。しかし、私は回り道をした留学経験で人生のチャンスになっています。回り道の方が経験量が増えたです。それに経験したことが日本ではできない経験なのになおさら貴重です。留学という回り道がチャンスになったのです。学問をするときは一番回り考えすぎないことです。いろいろ無駄なことでも学ぶと、学生ではしっかり成長できています。学校の勉強では3個前に進んで3個後ろにされば便利になります。元道に戻り1個も進んでいないことになります。しかし、学問では無駄ではありません。学問では3個進んで3個下がったら6個の前進になるのです。それは経験量ということです。失敗でも失敗という経験だけでは今後のための立派なデータになります。成功も大切です。しかし、失敗はさらに大切なのです。学問には1つのものではありません。行動すれば行動した無経験になります。正直な世界です。それが学問です。回り道をすることがチャンスになるのです。人生の回り道をする。可能性を広げる勉強を進め。その時に、学校の勉強は暗記。社会の学問は気づき。社会の世界は学問の世界にあります。 社会はたくさんの学びと問うことが頭です。学校の勉強は暗記です。社会の学問は気づきです。学問は気づくことから始まります。なぜだろうか、社会に変わります。そこから次の問うが始まります。学校の勉強は暗記です。暗記できれば卒業できます。考えなくても暗記ができれば優等生です。台湾 3.1499 暗記できれば点数がもらえます。しかし社会では考えることが成功します。台湾しなくても人に聞けばいいのです。人に聞けなければ本で調べてもいい。こんなためならインターネットで調べてもいい。このように気づき考えて応用することが成功します。考えなければ応用できません。社会ではあらゆることが学問になります。人付き合い、仕事、遊び、気分転換、人暮らしなど無限にあります。それは気づかないと始まりません。私は人付き合いに関しては人付き合いに気を遣っています。気を遣っているため人付き合いのいろんなことに気づきます。例えば、友人が私の部屋に遊びに来ました。私の部屋にはパソコンがあります。友人が勝手に私のパソコンをいじり始めました。勝手に私のパソコンをいじられると嫌な気持ちになります。一言でいいから使ってもいいですかと聞いてほしかったのです。この時気づきました。私も友人の部屋に行ってパソコンを使わせてもらうときには人と会うことにしようと気づきました。これに気づかなければそれまでです。しかし、これに気づくことができれば成長です。気づくことで成長できるとはこういうことです。社会では気づくことは無限にあります。社会の学問は気づきから始まるのです。アンティより気づくと成功できるのです。日常に現在するときに気づく。可能性を広げる勉強の進め。その13、メモしながら話を聞くと学問できる。学問は本性経験からです。人から学問するときにはメモを取りながら話を聞くことが大切です。人間はそもそも忘れることが得意です。聞いたときには覚えられると思っても後になればいつの間にか忘れてしまっています。だから紙メモを取り記録しておくのです。紙から消えることはありません。どんどん紙メモをしていき大切なことを記録していくのです。メモしながら話を聞いているといつの間にか学問になっています。何をメモしているのかわからないときは相手の話の内容でも構いません。できれば話の内容は自分の好きな分野になりそうです。相手の話を聞いているといずれ疑問が湧いてきます。なぜ時に何が始めるのです。その疑問を問います。話している人に直接聞いても構いません。自分で考えることでも構いません。話を進めていくと積極的な会話になります。問いに対して答えを見せると学べます。答えになってきたらまた次の新しい疑問が浮かんできます。その疑問もまた答えがいいのです。メモを取りながら話を聞くとこの問いと学ぶの両方ができます。いつの間にか自然にできています。私は特にコンピューターの分野の話が大好きです。友人システムエンジニアをしています。私がコンピューター関係の仕事をしていることもあり、聞いておきたい話や疑問などを聞きたいことがあります。そこで疑問が出てきています。それに対して答えが返ってきます。また疑問が湧いています。自分の好きな分野だとマシンガンのようにポイントを学ぶができるのです。たくさんたくことがあってメモをしながら話を聞くことがあります。人と話すときはメモをしながら話を聞く。真面目な会話のときはメモをしながら話を聞く。可能性を広げる勉強の進め。その14、学問をすると学問と問いは人それぞれです。学問の成果はその人の個性になります。学校の勉強をしても個性はありません。学校の勉強はみんな同じ答えを出せるようになるための勉強です。強制して同じ答えを出せようとします。違う答えを出したら点がもらえません。学校を卒業させてもらえません。落ち込めと呼ばれます。学校の勉強はただ暗記なのです。考える必要はありません。答えを暗記していれば、しかし社会では答えを暗記していなければよくありません。暗記しなくても調べればたくさんに進むことができるです。社会では暗記力はほとんど不要です。社会では学問をしてみんなと違うようになることが大切です。無理やりみんなと違うような学問をしようとしなくても普通に学問していると自然になっていきます。それがあなたの個性です。より強化された個性です。その個性は特許はありません。マネジメントです。あなたの個性はオンリーワンただ一つになります。これは社会に出てから強みになります。社会ではみんなと違う人を求めています。学校教育によって同じ答えを出す勉強課題を社長はたくさんいます。山と海からすでに採用は締め切っています。勉強人間は周りと同じ内容を持っていますが、個性がありません。優等生のように見えて優等生ではありません。だからこそ社会ではみんなと違う人が必要とされています。どんな分野でもいいので自分の好きな分野で個性を出すことが理想的です。人と変わっているから競争しなくてすぐにオンリーワンで生きていきます。みんなと違うようになるために学問する。可能性を広げる勉強の進め。その授業。感動するためには学問が必要だ。感動するためには学問が必要です。感動している人は心が感じ動いています。心が感じ動くためにはその刺激を受け取るためのお手柄が必要です。この手柄を作って大きくするのが学問です。学問をするとお手柄がどんどん大きくなります。お手柄もいろいろ周囲のお手柄にそれぞれの刺激を受け取ります。刺激を受け取ったとき感動するのです。建築に感動する人は建築のお手柄があるからです。コンピューターに感動する人はコンピューターに対して感動のお手柄があるからです。映画に感動する人は映画に対して感動するお手柄があるからです。感動するためには知識がないと素晴らしさがわからないのです。知識を見つけてお手柄を大きくするためには学問をすることが必要なのです。感動できる皿を広げるために学問をする。可能性を広げる勉強の進め。その強く。いろいろなことに感動する人はいろいろな刺激を受け取っている。いろんなことに感動する人はいろんなことを学問している人です。いろんな刺激を受け取る力を持っている方です。これは言い換えるといろんな他者のことができているということです。たくさんの力を持つ人はたくさんのことに感動します。建築に感動する人は建築の力があるからです。だからとはいえコンピューターにも感動するわけではありません。コンピューターに対する力がないとコンピューターの感動を受け取ることができないからです。私はコンピューターが好きです。だからコンピューターの話になると目を変えます。コンピューターの話には感動します。一方で私は植物には特に興味ありません。ただ学問不足だけです。知識がないため良さはありません。感動するための要素は植物にもしっかりあります。しかし感動するためのお手柄がないから認められないのです。気づかない気づかないからです。もし私が植物を意識的にいろいろ学ぶとお手柄ができます。植物にも感動できます。いろんなことを学問するということはいろんなことに感動できるということです。いろんな学問でいろんなことに感動する。可能性を広げる勉強の進め。その17、好きなことを学問するということは幸せを学問するということ。幸せを感じる人は幸せの力を持っている人です。幸せを学問をしています。幸せを学問は好きなことの学問です。自分の好きなことを学問すればいいのです。自分の好きなことを学問するということは自分の幸せを学問することになるのです。好きなことを学問すると好きなことの刺激を受け取るためのお手柄が大きくなります。好きなことをやることは幸せになるということです。好きなことの刺激を受け取るためのお手柄が大きくなるということは幸せの刺激を受け取るためのお手柄が大きくなるということです。幸せイコール好きイコール学問ということです。自分の好きなことを学ぶということが面白くないわけがありません。それは自分の好きなことからです。好きなことをやっていると生きられない気がします。好きなことをやっているからです。好きなことがない、好きなことをやるから生きられない気がしていくのです。生き生きした生き方には必ず幸せになると思います。好きなことをやっているからです。人生において好きなことをやること以上に好きなことはありません。幸せの刺激を受け取る力を大きくするためには自分の好きなことをすればいいです。好きなことをしている以上に生きている時間がありません。ですから好きなことをしている以上に幸せを感じることもありません。好きなことは何でもいいのです。一つだけでも構いません。無理して2つもいつもすることがそれぞれが違うですから手間暇がかかります。自分の好きなことを一つに絞って幸せを求めていくのが賢いことです。好きなことで幸せを感じる。可能性を広げる勉強の進め。その18、学問すると悪口を言われるようになる。悪口を言われるから学問しよう。学問していると悪口を言われるようになります。みんなと同じやることに意図を持っている日本人は少し変わった衝突を出します。しかし今度は変わっていることが意図です。好きな学問しているといつか必ずそうなります。自分の学問は深いことを悔いなきゃと喜びましょう。出るときは歌いますが好きなことを貫きましょう。出るときは歌いますが別に歌いは歌いません。別によるとき何も言わなくなるのです。私はこの経験の腹を痛めました。小学校年生の頃、ある本や演出を見ていたということです。お菓子を買って、というよりはいつも反対するはずですが、演出などの運動量を書くときは笑顔を見せます。勉強のためならいかにも答えを出しております。確かに母は勉強に関係するものは何でも買ってくれました。子供の勉強を持っていることです。今夜、ノートは無条件でショッピングカードに入れさせてもらいます。しかし、小学校年生当時、勉強は嫌いでした。学校から出される勉強は面白くないし、楽しくないのです。それから7つ来た時、勉強に対する考え方が悪くなります。高校1年の時です。私は愛想に所属していました。将来は愛想で食べていけばいいかと思っていました。それが高1の理由から一冊の本がきっかけで勉強になりました。勉強に対する何気な考え方をし、勉強に自分の考え方をし、勉強に自分の考え方をし、勉強は素晴らしいことができます。当たり前のことですが、それに気づき楽しくて仕方ないのです。ぐいぐい成績が上がり、勉強に学習が上がります。ついに英語と数学はクラスで一番になり、通称をやることもあります。参考書や問題集などたくさんのことの中に買ってもらいました。母は最初私の勉強に対して考えでした。しかし、高校3年になり、進路決定することのことです。希望するのはベルの最高に最大でした。大学受験までは足りないことが多かった大学受験に失敗しました。浪人時代が始まりましたが、勉強に対する姿勢は変わらず、勢いを持って勉強していました。存分に勉強ができて、本当に楽しかった時期でした。苦しさもありましたが、それ以上の学びの楽しさがありました。さらに、進路勉強があり、浪人生から留学生になります。それから、アメリカ留学で私の学問が復活します。大量の本で毎日学びの楽しさで幸せに暮れてしまいました。その時からです。 すごい量の本に比例し、一定して肌の痛みが飛んでくるようになります。学問しすぎて悪口を言うのです。そんなにお金使いになったら、いい加減勉強やめて、日本に帰って実家で働いても、話しなさい。それに対して、私はいつもこう謝っていました。たくさん勉強しすぎて、ごめんなさい。私は母に勉強しろと言われて以降で、勉強するなと言われてきました。このおかげで、多分私は人生の順に対して勉強を持つことになります。学問していると、いずれ悪口を言われるようになります。手を抜いているときは、さほど言われませんが、真剣になって取り組み始めると、時間もお金もそれだけかかります。そのために、周りの人がブツブツ言ってくるようになります。悪口を言われても、自分の好きを貫くことです。悪口を言ってるのは、友人かもしれません。先生かもしれません。親かもしれません。悪口を言われて好きを諦めては、幸せな人生を諦めてしまうことになるのです。悪口を言われるに、学問を徹底する。可能性を広げる勉強のおすすめ。その19、学問の究極はキーワードになる。学問は奥が深いです。それは今のようです。上から見ると表面積は同じなのに横から見ると高さがある。この高さは底なしです。どんどん高くなります。学問のせいはすることがたくさんあることがあることがあるに知らないことが小さいことが増えます。しかし、いくらたくさんあっても学問の究極は極度のキーワードになります。その一つのキーワードは多くの意味を含んだ仕事です。余計な意味を想像し、今週だけを追加したこと。その一つに全てを言うとは趣旨しています。私の父にはある趣旨があります。まあ、と呼びます。父のことは本人生はそういうようになるでしょう。それを一つ一つ私に指すわけにはいきません。時間がかかりすぎて、お互いの人生が終わります。父の業者経験を出し、息子にアドバイスをします。父の成功哲学を私に言います。それはたった極度のキーワードを約束しています。父は将来の進路に頭を変えている話を見ています。このまま大切です。父のままで人生の学問がまあ、のことには祝されています。父のままで苦労を重ね、人生が終わったと思うようなトラブルになってもまあ、なんとかなるという教えを受けている。私は父のこの成功哲学を幼い頃から知らない間に全然意識として立ち込まれていました。その影響で私の人生の要素は父と同じ人生になっています。まあ、なんとかなるでしょう。これが私の人生です。学問の究極はたった極度のキーワードになるのです。極度のキーワードを約束する。可能性を広げる伝統の勧め。その20、キーワードは無限に回答できる。学問は一つのキーワードを約束できます。この判断に回答もできます。私の成功哲学のキーワードの一つにスピードというのがあります。スピードということはたった極度です。しかし、このたった極度を回答すると無限に広がります。成功に関係することはこれを回答すればいくらでも得られてきます。例えば、私が成功するためにはスピードが必要だというプレゼンをすることします。その時、スピードという言葉の意味を回答するだけですから、いくらでも話することができます。プレゼンのコツはキーワードのことです。挨拶のスピード、輸送のスピード、会話のスピード、仕事のスピードなど回答は簡単にできます。学問は一つの限界の極端なものを持っているのです。キーワードを無限に回答できるようになる。可能性を広げる伝統の進め。その11、一つの学問の進めた共通点は全ての学問に共通する。実は一つの学問には全ての学問に共通する点を含んでいます。学問の一つ進めると他の学問も進めたことになると言っても過言ではありません。大切な要素はどの学問にも共通しているからです。映画、コンピューター、サッカー、歴史、哲学、心理学、基礎的などジャンルはたくさんあります。しかし、実は全てが連動し同じ共通点を持っています。学問の面白さはこの共通点を見せることになると言っても過言ではありません。私は比較的コンピューターの分野が得意です。コンピューターには基礎点ですがあります。何かの作業を始め、途中に山が何で最後には終わるという順のないです。始まりながら終わりになるという点では全ての学問に共通します。本当に全てに共通するのです。映画、サッカー、仕事、戦争、心理学、遊びなど、これらすべてに始まりながら終わりになるという共通点があります。これだけにとどまりません。あらゆる何でもこの始まりながら終わりになるという共通点が存在するのです。学問の数を一切こなしていると、知らず知らずのうちにこの共通点に気づいてしまいます。私は最初の英語を学校しました。とにかく、手当たり次第の大学でした。しかし、その後になったスペインの韓国の中国も同じ共通点があることを発見しました。語学も始まりながら終わりになるという共通点があります。それは挨拶会話と笑い会話になります。語学習得では挨拶会話と笑い会話になることが大切です。挨拶会話から始まれば終わる時には笑い会話を抑えます。極端に言えば挨拶会話と笑い会話になるようになれば初等の会話ができると言ってもいいのです。この会話の学習得で大切なことが笑えば、スペインも韓国も中国も共通するので勉強しやすくなります。どこにポイントを置いて勉強を進めていくのが分かるからです。それぞれ異なることに思いますが同じなのです。スペインも韓国も中国も挨拶会話と笑い会話ができるようになれば会話ができるという状態になるのです。それぞれ学問同士の共通点が見つかるのです。まず一つを進めていくと大切な点が見つかります。それはその分野に必ずあらゆる分野に共通する点なのです。この共通点のおかげで学問が成功することが学問もやりやすくなるという性質があるのです。学問同士に共通する点を見つける。可能性を広げる勉強の進め。その12、学びを教えるときに本当に身につく。学問が本当に身につくまでは学ぶというのに実はもう一つあります。教えることです。学ぶというのは学問の最初の段階です。本当に身についているということは教えるという作業ができるということです。もし教えることが難しければ本人の学問が本当に身についていない証拠です。学問を教えるとき極端に言うとキーワードを行います。だから、諸国は諸国になるのです。例えば、成功哲学という点で私が教えるときにはスピード力と諸国で終わらせてしまいます。しかし、これを聞いて悪い人は分かりますが、分からない人は全く分かりません。分からない人の悪いように回答するのです。足ができるなら回答もできるようになるのでは本当に身についたとは言えません。私は分かるまでどんどん回答します。もし私が回答の途中で詰まったら私がきちんと理解していないところがあるということになります。具体的理解ではなく、抽象的理解であったことになります。教えながら自分も学問し、本当に学問を身につけていくことです。身についていたら教えるというよりも教えるから身につくのです。実は私の場合、今まさにこの作業を行っている最中です。この作業です。私の中には哲学がすでにたくさん詰まっています。たくさんのことを読んできたわけで、頭の中には十分という概念が詰まっています。圧縮されたキーワードという形ですでに頭の中にあります。私がすでに具体的理解をしている証拠のキーワードです。参考までにいくつか紹介しましょう。私の頭の中には圧縮されたキーワードです。スピード、時間、無限、維持、今、知恵、記念、中、量、集中、好き、行動、臨機応変、正直、素直、謙虚、義務義務、簡単、それぞれ、挨拶、基本、真似、バランス、整理整頓、勢い、これはほんの一部です。これらのキーワードはたくさんのことを読んで身についた哲学であり、圧縮されたことです。私はこの角度でこれらを回答しています。たくさんの人は色々知っているのでと呼びますが、私は知識ではありません。圧縮されたキーワードをただ無限にどんどん回答しているだけです。たくさん書いているようですが、読者の中には気づいている人もいるはずです。同じことしか言っていません。キーワードという哲学を具体でシチュエーション、アングル、ジャンルなどを変えて分かりやすく説明しているのです。最後、ハッピー・ライフサイクルには様々なカテゴリーがあります。実際はカテゴリーを変えているだけで、ジャンルは同じことを言っています。読者は別々の話をしているように思いますが、主の会なら同じことを言っていることに気づくはずです。私はたくさんのことを知っているのではなく、たくさん回答しているだけです。一つの学問の進めた共通点は全ての学問に共通します。共通点はこの学問も同じく共通します。共通しないという人がいれば共通点が見つかりないからです。私は今まで様々なジャンルのことを書いていますが、共通点は同じです。同じことしか言っていません。私の中に一つが圧縮されたキーワードだけです。文章を読んでみると、キーワードを努力していることに気づきます。この角度でキーワードの回答作業を行っています。各作業によって学問の本当に身につける作業を行っています。学問を教える。可能性を広げる伝統の進め。その13、書くことは教えること。教えることは書くこと。自分の学問に自信なければ積極的にアウトプットして教える作業をしてみるといいでしょう。謙虚にならずどんどん具体的に行動すればいいのです。どうアウトプットをするのかは人それぞれです。人それぞれ得意なことや趣味、好み、長所など違っているので、自分に合った方法でアウトプットしてみるといいでしょう。例えば、私の場合を例に挙げさせていただくと、文章を書くことが得意です。初めは好きなことから文章を書き始めたわけですが、好きなのでたくさん文章を書いていると当然うまくなります。それでいつの間にか書くことが得意になってしまいました。私の場合はこの書くことでアウトプットを行っています。これが自分に一番だったアウトプットだと思ったからです。自分の中に学問の内容を書くことができるように教える作業をしています。これは本当に身につきます。自分でしっかり笑っていたつもりでも書こうとすると表現に困ります。学問は表現できます。イメージということです。私はイメージを捉えるので想像して、そのイメージを今度は言語を捉える作業をさせて表現しています。自分が今まで理解していたのはどちらか一方のことです。右脳さんの両方のことで理解することが大切です。そこでイメージから答え、言葉からイメージへと変換作業をします。これが教えるということです。日記をつけている人は比較的これが得意です。日記では今日一日あったことを書きます。日記を書くのは要約作業です。頭の中には一日に起こったイメージがたくさんあります。そのイメージを文字に変換します。イメージの両方と言語の作業の両方を抑えます。これが日記は頭の良いと言われる理由です。日記を書くことは脳と作業断数を活用することになります。脳と作業断数を活用させてイメージを言葉に変換と言葉をイメージに変換の力が鍛えられます。学問ではイメージと言語の両方で理解できたときに初めて分かったということになります。できなければただ知っているだけの状態で進歩がありません。みんな知ってはいます。理解したいのです。分かりたいのです。教えることが最終的な重要作業になります。私は初めての本の13歳で書きました。書くことは教えることもあります。この中でも書く作業ができれば何でも OK です。日記でも構いません。友人のメールで書いてみるのもいいことです。 両親の手紙で今までの自分の成長を書いてみるのも提案です。実際に書いていなくても自分が納得できることを書いて伝えた教えることを同じ作業をしていることになります。頭の中での脳細胞の活動が同じからです。この相手も友人や両親へ手紙を書いても頭の中ではイメージの脳と言動の作業を両方使っています。そのため教えることと同じ活動を意味します。書いてみましょう。それが雲になります。積極的にアウトプットする。可能性を広げる伝統の進め。その14、各行為と考える行為が同時に起こる。各から考えることができる。実際にこの書きなら自分の考えが足りないことに気づきます。笑っていると思ってもどこか足りないものです。大切なことは書きながら考えることです。私は書くのが遅いときと早いときがあります。書くのが早いときは自分の考えがしっかりまとまっていて、すでに脳とその同士の連絡がなくいっているときです。書くのが遅いときは自分が教えるのはまだ考えが足りないことに気づき、考えながら書いているときです。早いときは10分くらいで一つのセッションができないことに対して遅いときは1時間以上もかかります。考えがまとまってから書くというより、書きながら考えているという状態です。書いてないと考えられないのです。書く行為と考える行為が同時に起こっているのです。書くから考えが浮かんで整理的にまとめていくことができるのです。書きながら考える。可能性を広げる勉強の進め。その15、検討した人が学問ができる。学問するときのコツは検討です。検討した人は飲みます。検討した人は人の話を聞くことができるからです。わからないことがあったときは素直にわからないと言います。教えてくださいと言います。成長の人はこういう人なのです。偉そうな人は腰が高い。自分の考えを振り回して自分の考えが絶対だと思っている人です。絶対の考えはこういうのはありません。答えは無理にあり、答えは一つもないのです。偉そうな人の話は答えだけを読んでいってどうだそうだろう。よく知っているだろう。尊敬しようというようなを払っています。ちょっと試しにその答えが出た理由を聞いてみると面白いでしょう。出した答えに対してなぜですかと20回も30回も繰り返すのです。相手は言葉につまります。そんなのは当たり前になっている。言わなくても分かるだろうと理解して言えることでしょう。考えないか、あるいは考えることを途中で起こします。世の中、考える人は成功します。なぜなおかを知ったり、考え間違ってもいいから自分で考えた答えは成長しなくて強いのです。検討した人はどんどん知識を吸収します。いろんな知識やたくさんありますなんて無理にあり、答えなんて一つもないということに。難しい問いは検可能性を広げる伝統の進め。その16、学問とは終わりのない終わりだ。学問には終わりがありません。学問の究極はたった一つのキーワードになります。一つのキーワードが出世することが学問です。では一つのキーワードで表現できれば終わりというとそうではありません。足はまだ半分です。もう半分は無限に回答することです。学問の究極は一つに足されたキーワードであり無限に広がる回答です。足回答の両方を極めるときです。回答の全て出来上がったとき初めて本当の終わりになります。しかしこれは無限なのです。無限だからです。すべての答えは無限にあり、答えは一つもありません。学問とは終わりのない終わりなのです。終わりのない学問の進め。可能性を広げる伝統の進め。その17、もっと積極的にアウトプットを意識する。学問の最終的な目的は人を幸せにすることです。自分の学問で自分と他人を幸せにすることです。学ぶだけでは人としての役割を果たしていません。学ぶだけでは単なる学生です。学生と社会人の大きな違いは社会貢献していくかどうかです。社会貢献とは自分が社会の幸せのために役立つことです。学問はまず自分が楽しむことが大切です。学生時代には自分の好きなことでしっかり楽しむことです。自分が楽しめば今度は若い数字になります。人生には2つの時期があります。前半は自分が学問を楽しむ時期。後半は自分が楽しんだ学問を若い数字です。お会社はアウトプットです。アウトプットは幸せなことを楽しめます。私は今こういう場合で自分をアウトプットしています。私は今まで親に迷って学問を楽しませてもらったため今度は親に返したいと思っています。もちろんお金で返すことも必要です。しかし単にお金で返したのでは自分が今まで学問で楽しんだ幸せを返すのです。親には私が書いたことをプレゼントします。これは私の精神的豊かさの塊です。このままお金で買いますが、お金では作れません。このような失敗されるまでは私が何か年数分もかかったことになっています。私が今までずっと学問の楽しんだ幸せを詰め込んだ宝物です。精神的豊かさのです。誰か限定した人のためのパーソナルの作品というのは、実はみんなにも役立つものです。パーソナルは、まずいと広がります。これは親だけの限定でなく、世の中に役立つものです。社会に貢献できる作品です。今まで私は学ぶだけだった学問がついに人の役に立つことになってきたのです。人の価値というのは、どれだけアウトプットしたらできます。人の限定で苦しんだ人に共通するのは大きく社会貢献したということです。社会に対して幸せをどういうことをアウトプットしたのです。これが人の価値です。生まれてきてしまったら、社会から生きるのではありません。人生とは幸せのために歩むなら短い人にです。人間は自分が幸せになりたいのを幸せにするという幸せの生き物なのです。自分の学問をアウトプットする。可能性を広げる伝統の進め。その18、好きな学問を進めるといつか人の役に立つことになっている。以上、やり始めてしまった学問ならば、とことん進めていくことです。学問を進めるということは、自分の好きなことを進めることです。私の場合は、知識好奇心が旺盛で、いろんなことを学ぶのが好きです。何を学ぶのが好きか、学ぶことが好きなのです。私はよくいろんなことを学んできたのです。たくさんの本を楽しみ、たくさんの人と知り合い、たくさんの経験を楽しみながら自分の好きなことを話していきました。両方話すと深みになります。他の人の間違いの好きを深めていくとインプットができなくアウトプットできるようになります。というようにアウトプットしたくなるものなんです。学校の先生はアウトプットの達人たちです。今までたくさん学んできましたが、今度は自分の中にたくさんの知識をアウトプットすることで人の役になっているようです。自分の好きはいつか人の役に立つことになっています。私もこういう役になります。今まで好きなことをたくさん学んできたことで、今度はそれを相手のために役立ってもらいたくなっています。そこで今私は本を書いています。この本は学問好きな人の役に立つ内容にしています。私の好きのアウトプットが肩になったのです。結晶なのです。好きはできるだけ進めていくことが大切です。進めていくことでその好きなことはいつか必ず人の役に立つことになっているのです。自分の好きな学問で人の役に立ってもらう。可能性を広げる伝統の進め。その19、試してみせることで学問は道具になる。学問ではなかったらすぐ試してみることが大切です。学んだことでも試してない限り実際に本当かどうかわかりません。体験し自分の身に飛びます。今回学んだ知識は知識にすみませんが、体験がどうなったと知識は経験へと変わります。自分の好きなことの経験を増やしていきましょう。好きで学んだことはどんどん試していくことで自分の中に入っていくのです。身につけるということです。私は実際に学んだことを本にしています。私が学んだことです。この書きはマイクロソフトのワードを使っています。ワードは独学で学びました。今ではワードを学ぶだけでしたが、今回の本の知識は初めてワードを道具として使います。学問ではワードを学ぶ前にワードを使うための道具となったのです。今まで学びによってワードは身についているものだと思っていました。しかしそれだったら学んでいるだけだったのです。実際の本の書き方に使うとこれがなかなかうまくいかないです。今まで学んだだけで身についていなかったのです。練習と実践は違います。それでも以前にワードを学んだ経験があります。今回は実際に実践を通して様々な機能を試しました。最初はこの書きよりワードの方に集中が向いていました。試しながらワードという学問が本当に身についてきました。今ではワードを学んでいるのではなくワードを道具として使っています。今までの学問が本当に身につき、今では私の道具です。ワードを道具として操ることができるようになりました。好きな学問の道具にして、さらに次の大きなスキルを切迫しているのです。自分が好きでやっている学問の最終目的は幸せです。幸せのために好きな学問を道具にします。道具を使って自分が幸せになり、他人までもどんどん幸せにします。映画、魔女の宅急便の主人公たちは最初は魔法の法則を使うのに精一杯でした。魔法の法則を使えるようになるために学んでいました。旅立ちの基本で今まで学んでいた学問である魔法の法則が道具になります。道具となった魔法の法則を使い、後期は自分が幸せになり、他人を幸せにするということに貢献しているのです。学問をなった後は実際に試して道具として活用する。可能性を広げる伝統の進め。その30、好きな学問の進めと幸せのための法則となる。私は今ワードが道具になってしまいました。今本を書いている時に使っている道具はマイクロソフトのワードです。最初はワードを学問していましたが、身につけてしまい、今では道具になっています。今私は書くことをそのまま学問しています。人に最後はどうすればいいかという学びと問いを繰り返しています。気づくことで今書くことをどんどん学んでいます。これが次の段階になると書くことが道具になります。書くことをどこまでできないと私の書くことが自分の表現するための道具になります。さらに次の段階では本という道具を使って自分が幸せになり、みんなまで幸せにできるようになります。これが好きを進めるということです。私はいつも好きなことしかしていません。好きをどんどん学問して進めているだけです。自分の学問は今は単なる学ぶというだけかもしれませんが、進めていくと道具になります。道具になった好きという学問は誰かを幸せにする方法になります。自分が魔女の宅急便の時に使う方法となります。好きな学問を進めればあなたの好きなことは誰かを幸せにする方法になるのです。自分の好きなことを活用して自分も含め周りのみんなも幸せにさせる。可能性を広げる伝統の進め。まとめ。その1、学ぶことを楽しむ。その2、幸せになるために学問をする。その3、好きなことを変える。その4、幸せになるために学問をする。その5、遊びを通して学問をする。その6、好きなことは徹底的になる。その7、 学ぶと、という、の両方して何でも学問にしてしまう。その8、根拠、経験から学問する。その9、風を楽しみながら乗り越える。その10、学問でお金と知的財産に変える。その11、人生の周りに移動する。その12、日常に現在する問いに気づく。その13、真面目な会話の時はメモしながら話を聞く。その14、みんなと違うようになるために学問する。その15、感動できる顔を見るために学問する。その16、いろいろな学問でいろいろなことに感動する。その17、好きなことで幸せを感じる。その18、悪口を言われるために学問を徹底する。その19、一言のキーワードを見出す。その20、キーワードを無限に回答できるようになる。その21、学問同士に共通する点を見つける。その22、学問を教える。その23、積極的にアウトプットする。その24、書きながら考える。その25、難しい問いは謙虚になる。その26、終わりのない学問をする。その27、自分の学問をアウトプットする。その28、自分の好きな学問で将来になってもらう。その19、学問を習った後は実際に試して道具として活用する。その30、自分の好きなことを活用して自分も含め周りのみんなを幸せにする。